教父様はこの信心するということはですね、本心の玉を磨くことであるとおっしゃっているんですね。本心の玉っていうのはどこにあるんだろうかというね、そういうふうに思われる方があると思いますが、不思議な言葉ですけど、私は非常に大切だなと、本当にそうだなとこう思うんですね。信心するというのは、一般の人は困った時の神頼みと言いましてね、何か自分の思う通りにならないことがあったら、まあ神様にお願いしようかとね、いうような、病気をしたら病院に行ってお医者さんに治療してもらうと同じような考え方ですね。それが一般的な信心ということだと思います。教祖様は信心するというのは本心の玉を磨くということが大切だとおっしゃるんですね。今度のリオオリンピックで日本の選手団がですね、たくさんのメダルを持って帰りましたね。金銀銅、とても賑やかでそれぞれ光ってますよね。選手はなんでメダルを噛むのかよくわからないんですけど、噛んでみたいのかな。チョコレートだったらね噛んでみて美味しいと思うんですけど、昔小判というのが使われていたんですね。その小判というのは純金に近いものですから、純金に近い小判というのは噛んだらこうへこむんだそうですね。柔らかいんですよ。それで確かめる、ね、偽物は硬いからへこまないんだそうですね。時々時代劇出てますと、この小判をねこう出したりしますけど、あれは全部偽物だと思うんですがね。でその金メダルというのは純金でできてるわけじゃないと思うんですよね。もし純金でできてたら 500g だそうですからね、今回のリオオリンピックの金メダルは 500g するそうですから、相当重たいですよ。皆さんがステーキを食べる、まあ、私は昔濃くしてましたから、だいたい日本人の平均的なステーキというのは 150g ぐらいで十分なんですね。ですから普通のステーキの 3倍ぐらいの重さが今度のねメダルはあるわけですよね。どういうふうにその 100% 金でできてるとは思えないんですけどね。まあその辺はよく知らないですよ。私の想像なんで、もし知ってる人がいたら教えてくださいね。そして愛ちゃんという子がね、面白いことを言ったらしいですね。卓球の愛ちゃんが中国の人にですね、話をしたそうです。銅メダルというのはね、金と同じと書いてあるだから私たちの銅メダルは金メダルと同じ値打ちがあると言ったそうで、中国の人がびっくりしたそうですけど、確かに金と同じと書いて銅というかね、面白いなと。そういうふうにこの解釈をするという。で今日その宮田さんの娘さんが39歳ということですか。39というね、ありがとうの年だという、まあそういうふうにもこうね、そういうふうに物事を良い方に受け止めていくとですね、何かしら違っていくんですね。で教祖様がその本心の玉を磨くというのは、私も昔からなんで教祖様はそんなことをおっしゃってるのかなと、こう非常にその意味をですねずっとこう考えてきたんです。でこう皆さんのこのそれぞれの人生に接させていただいておりますとね、私自身もそうですが、例えば今回病気をして入院をいたしましたね。そうするとですね、この病気をするとか入院するというのはあんまりいいことじゃないですよね。痛い目をしたりお金がいったりするわけです。得することないと思うんですよね、普通は。だけど私はいろいろこう成果があったんですね。まあ一冊の今度本にして秋に皆さんに差し上げますが、まあ20日間というのはものすごく私の人生にとっては意味がある20日間になりました。 でまさにですね、私のこの本心の玉をこう磨くような機会だったなとこう感じております、ね、でその磨くというのは、例えばここにあの着物のね、こういう文鎮があります。でこれをあの磨くという場合はどうするかといったら、いきなり最初から布で磨いても大したことにならないですね。あのザラザラとしたね、サンドペーパーというんですかね、粗めのやつです ね、それで磨きますよね。でそのだんだんときめの細かいそのサンドペーパーにしていって、最後は布で、コンパウンドみたいな薬をつけて磨くとピタッとしていきますね。ですからその私たちのこの本心の玉というものをですね、磨くということはどういうことかというと、いたたたというようなことであったりね、嫌だなということであったり、まあよく言われる苦労ですよね。これで最初磨くんですね。からそれはあのやはり避けていたのでは、本心の玉磨きは私はできないと思う。本心の玉というのは、あの最初はねゴツゴツしてるもんじゃないかとイメージするんですね。そのゴツゴツしてるものを丸くするということは、やっぱりその角を削ったりね、叩いたりね、そういうふうなことが欠かせないように思う。で人生の上に起こってくる問題とかね、そういう自分の想定外の病気であるとか借金であるとか、そういうふうなことというのは、そういう自分自身の本心の玉を磨くために神様がこのくださる貴重な機会だと私は思うんですね。皆さんも今身の上にね、いろいろと問題がない人はいないはずです、ね、まあそれは問題があっても私は問題ありませんというのはそれは立派ですけどね、問題がないという人はいないはずです。でもその問題をいただいているために自分は信心をさせていただくことができる、そして自分というものを磨かせていただくことができるということではないかと思う、ね、お仕事もそうですね、まあ、私はあの学生時代からいろんなバイトや仕事をさせてもらってきましたけど、その仕事というのはですね、そういう自分自身を育てていただく場であるなと、学校であるなと、こういうふうに思います。そして自分の人生の家族ですね、そして自分の体の健康、それから、予想しなかったような出来事、それ全てが自分の本心の玉磨きのために神様がくださった機会であるなと、こういうふうに私は思わせていただいております。まあ私は両親を送らせていただきましたが、親の葬式もそうでしたね。まあ、私はあの母の葬儀の後にヘルペスが出てですね、ちょっと難儀をしたんですけど、ストレスがたまります。でよく世間でストレスと言いますが、このストレスも考えようによっては自分を磨く機会ですね。そのようにこう思わせていただいています。ですから神様ありがとう、すべてにありがとうというところに至るわけですね。ああこんな嫌なことが起きてきたな、信心してるのに嫌だなというふうなの、そういうふうな気持ちに最初はなるかもわかりません。いやいやそうではない、これをもって神様は私の本心の玉を磨いてくださいね。もともと持っている玉は磨かないと光らないけれども、磨かせていただくことによって光って、ピカッと光って、ね、私はよく言うんですけど、若い人によく言うんですが、ピカッと光る人になりなさいよと言うんですね。あの人はよくできた人だなとか、いい人だなというのは世の中にはたくさんいます。でももう一つ上のピカッと光る人というのは違うんですね、やはり苦労してる人ですね、苦労を通して自分を磨いてる人を光ってるというんですね。まあこのメダルを持って帰った選手たちもね、その銅メダル取るんでも相当苦労してますよね、金メダルの人はもちろんですね。その練習を重ねて誰にも負けない世界一の練習をしたから世界一になれてるんですよね。そういうふうにみんな言われます。で私たちもですね、いただいているこの人生をピカッと光 光ったものに仕上げるためには人一倍の苦労を覚悟しなきゃいけない。信心したらいいことばっかりやってきても昼寝しとったらええと、そんなことじゃないんです。信心させていただいて病気をいただいたり借金をいただいたり、ね、とんでもない問題をいただくことによって私はその玉磨きをさせていただくことができると、こういうふうに今は言い切れます、ね、初代がそうでした。私もそういうふうに思います。皆さんもそうではないですか、ね、どうぞ私を磨かしてください、私に困難を与えてください、ね、それぐらいの気持ちになって今日もおかげをいただいてください。はい、ではお参りください。